おはようございます。今日は続きの箴言の話、みんなと一緒に考えたいと思うんですけれども、今日のテーマは箴言の2章からちょっと勉強したいと思います。箴言の2章の1節から、6節読んでくれますか。
我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。
Okay。 そして今日ちょっとみんなと一緒に考えたいのは、その神様の追いかけること、追い求めること、それちょっと考えたいなと思います。そして僕の若い時に、もうちっちゃい時からなんか自分のイメージっていうのはだんだん作るようになってきたんだけれども、そのイメージが他の子よりちょっと大きい、鈍感な、知恵のない子供だなっていうイメージが、自分に対するイメージが入ってきたんですね。そしてやっぱり小学校1年生、2年生、3年生になっていくと、やっぱり試験とか宿題とか、その後にやっぱり子どもたちが何点取ったのっていうようなもんで、そしてやっぱり隣の人を見たら100点とか、自分が62点とか、そしてそういうのを見てて、自分は本当に愚かなもんだなって、だんだんそのイメージが入ってきて、あんまり賢くないんだなとか思ってきて、そしてこのぐらいの知恵だったら自分は、将来はあんまり大したことできないんじゃないかとか、そのようなイメージがだんだん出てきたんですね。そしてそれがもうずっと中学校でも入ってて、高校でも入ってて、そして大学入ってもなんかそのようなイメージで、その大学入っても自分ここにいてもいいんだろうかとか、他の人は賢いのに私がダメなのにとか、そのようなイメージが入ってきて、そしてある日発見した御言葉は、コリントの最初の御言葉なんですけれども、そこに書いてあるのは、よくメッセージの中に出すんですけれども、コリント第一手紙の20章、コリント第一手紙20章ちょっと読んでくれますか。これが OHP ないと思うんですけど、コリント第一手紙20章、1章20節、ごめん、1章20節、
第一コリント1章20節、知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。
続けてもうちょっと読んでくれますか。26、27も読んでくれますか。26、27。
兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。
この御言葉で私の人生の方向性変わったんですね。これ読んだ時に、あ、神様は僕好きなんだ、愚かなものが好きなんだって。そしてそれだけではなくて、自分が賢くなくても神様とつながってたら、神様の知恵 バンバンもらえたらすっごいことできるんじゃないかなっていうこと湧いてきて、そしてなんかほっとしてて、自分にかけてたプレッシャーが溶けてきて、まあ、とにかく人生の目標として神様と親しくなって、本当に友達のように毎日共に歩んでいく、それができるんだったら神様の無限の知恵が自分のとこに入ってくる、それだったらすっごいことができるんじゃないかなと思います。でそのような考え方が入ってきたんですね。そして今日の箴言のテーマもその知恵のことなんですけれども、2章の1から6まで知恵のことを考えて言ってるんですけれども、ここではねちょっと矛盾、多少矛盾じゃないかなというようなものあるんですけれども、それは神様から知恵をもらうっていう、もらうっていうのは自分は何もしなくてもいいんだっていうような感覚なんだけども、もらうだけど同時に追いかけるっていう、自分から追いかけないといけないって、2つちょっと多少矛盾に見えるようなものがあるんですけれども、これが非常に大事なんです。この理解、神様からギフトもらうものがいっぱいあるんです。知恵が私たちに送りたいんですけれども、それがなんか自分の努力でなんかもらうとかそういうもんじゃないんだけど、今度は自分が欲しいとか追いかけないと流れてこないっていうような部分もあるんですね。神様を知ること、これは神様の恵みなんです。自分の努力ではないんです。皆さんもどうでしょうか。イエス様を知ること、教会に行くことになったこと、これが自分で頑張ったからそうなったのでしょうか、それか不思議な出会いとか不思議な導きとか、不思議な導きでイエス様の方に向くようになったのは、手を挙げてください。 ほとんどそうですね。不思議な出会い、考えられないような導きで会うというようなことなんですね。私も生まれクリスチャンファミリーに生まれたんだけれども、あんまりにも普通のことだったので、なんか文化みたいなものになって、家族の文化みたいな、本当に信じてるんじゃなくて、やっぱりクリスチャンファミリーだから信じてるけど信じてないかもしれないようなような関係を持ってたんですけれども、一つ気づいたのは、だんだん中学生になったらいろいろ誘惑が入ってきて、こういう悪いことをしてみようというような気持ちになってきたんですね。そして不思議だったのは、例えば最初友達がオートバイを盗んで、そして私たちが学校の後ろでそれを無免許で乗ったりしてたんだけど、14歳の時に、それで自分も取ろうと思って、自分もバイク盗もうと思った瞬間に、鍵のとこいじるとね、警察来るんだよなあれと思って、他の人だったらパクることができんのに、自分がやろうとすると邪魔が入ってくる、怪しいなって、なんで私がやろうとするとこういうものが出るんやろうっていうようなね。そしてやっぱり学校でも、もうみんななんか3歳14歳でその時代の自動販売機は何でも買えたんですけれども、もうタバコを買ったり、そして分けようかっていう話になると、誰もいないのにその時にもらおうとしている時に先生が来るとかなんか、あとはよくみんななんか自動販売機でトーリースっていうウイスキーを安くて、みんなそれを買ってて、そして僕もじゃあ買おうと思って、自動販売機ってお金入れようと思うと、おっちゃんが店から出てきて、何してんのっていうような、なんかそういうような、もうあんまりにも多かったから、神様見てるなって、いるんだなってだんだん思うようになってきて、そして見てるだけではなくて、 多分誰かが一生懸命祈ってんだろうなって、だから邪魔が入ってきてるっていうような、悪いことしようとすると邪魔が入ってくるっていう、多分祈り、そして結局神様がその祈りに応えて、なんかこういう守りがあるんだなっていうようなものなんですね。あの神様は、まず私たちの方にいろいろ調整してくれて、そして、まあ、一つは、神様は誰なのかっていうのは見せるっていうのは、まず神様がこの聖書書かれるようにしたんですね。この聖書として自分が誰なのかっていうことを見せたんですね。この本を読めば神様の性格とか考え方が分かることができるんですね。それで今度もっと具体的になってくると、新約に入ってくると、神様が自分の一人息子イエス様を送って、そして今度はなんか曖昧な、ちょっと旧約聖書分かりにくいような部分があるんだけれども、今度はっきりイエス様は見て、あ、天の父様、この人と同じような性格なんだな、同じような考え方なんだなって、私たちが新約から学ぶことができるんですね。けれどもそれで終わらないんですね。ヨハネの16章の1節、ヨハネ16章の1節、読んでくれますか。
はい、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことがないためです。
ごめん、16章の、7節かな、16章の7節、
はい、7節、うん、しかし私は真実を言います、
はい、
私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。
そしてここの約束をイエス様は語っているんですけれども、イエス様が語ったのは、私が天国に行ったら今度代わりの同じような聖霊が送ります。そしてその聖霊は自分の中に住んで、そしてその中から、その自分の中に住んでいる聖霊が知を与えてくれる、導いてくれる、そのようなものすごい親しい関係、私たちがもらうことができるんですね。けれども多くの人は問題が出たときに、それが頭で分かってても、問題が入ったときに一生懸命自分で解決しようとするの。どうしようどうしようどうしよう、これはこうで、こうしたらああなるし、ああなるし、じゃあこうしたら、けどこれも良くないし、そしてぐるぐるぐるぐるぐる夜中まで自分で自分の悩みを解決しようとするんですね。これが大間違いなんです。本当のことを言うと、イエス・キリストを主として受け入れると、信じると、聖霊が自分の中に住んでいくんですね。そしてその自分の中に住んでいるときに、いろいろ語ることができる。けれども私たちが忙しい中でバタバタしてて、もうやかましいような環境で動き回ってるから、聞こえない場合が多いんです。聞こえない場合が多いから、失敗で終わってしまう。自分の知恵でぐるぐるぐるぐる悩み悩んで、どうしようどうしようどうしようどうしよう考えて、自分の力で解決しようとして、けれども本当のことを言うと、別な方法はあるんです。聖霊が私たちの中に住んでる、そしてそれを気づく、そしてペースダウン取って静かになっていくと、今度本当の真実が私たちの中に流れていくことができるんです。導いてくれることができるんですね。イーフェとマイケルの結婚式で参加した人たち、 あれは不思議やったんだよな、僕にとっては。なぜ言うと、一生懸命、その1週間前からメッセージを作ろうとした。 あの結婚式のためのメッセージ作ろうとしたけどできない。作ろうとしてできない。どうしようと思ってだんだん金曜日になってもできてない。そして今度通訳の方からメールあって、あの早く原稿送ってくださいって、それで僕が返事してありませんって言って、そしてあの、そして今度じゃあどうしましょうかとか、それでもう焦ってどうしようと思って、神様教えてくださいって、どうしたらいいんですかって、そして入ってきたのは直接しゃべりたい、どういて直接しゃべりたいからどう言いたいって口使いたいからって、えはじゃあメッセージ原稿は、いやいやそれいい、え直接いろいろ言いたい、マイケルにいろいろ言いたい、イーフェにいろいろ言いたい、直接だからちょっとどう言ってもらえないかな、分かったっていうことで、ですからその朝起きた時にまだ何もないんだよな原稿。そして今度はあの、話するで式のちょっと何分前にどうなるんやろうかって、そこやっとね、大体こんな話するからって、だからただあなたがそこにおればいいからって、ですからその時に、なんか自分じゃないような自分がそこに立って、そしてマイケルにこうこうこうこうこうした方がいいよってなんか出てきちゃってな、自分も聞いてたんだけど、で今度はもういいべんとこに行って、こうねこうでこうなのよって、男性が違うね、なんかそんななっちゃって、そしてあのこのような知恵はイエス様主として受け入れてるんだったら聖霊が誰にも語れるけれども、多くの場合どうしてそうならないっていうと、しっかり自分でやろうとするからって、どうしようって、あの人に電話してこの人に相談してこれを考えてって、それで結局ね、聞こえない、言えない、喋れない、私たちの考え方がやかましすぎる、子供のようにならないといけない、分かりませんって、教えてなって、そしてそうやって委ねた心を自分の中に育てていくと、やっと今度神様の王からこれしやめた方がいいよ、こっちをした方がいいよっていうようなものが入っていくことができるんですね。けれども私たちが目で見えるものでいっぱいいっぱいで、それで忙しくしてるから、せっかく神様と共に生きるために作られてるのに聞こえないっていう場合が多いんですね。神様の知恵は神様の贈り物なんですけれども、それを経験したかったら、自分は知りたいって、欲しい、導き欲しいって、そしてそれが浅いような気持ちじゃなくて、もう心の叫びにならないといけない。そして多くのクリスチャンこれなってるんですね。イエス様を主として信じる、罪の告白をする、そして聖霊が進んでくるんですね。そしてこの洗礼受ける、そして洗礼受けた時にみんなおめでとうおめでとうって言って、そしてその時はその時嬉しいんですけれども、その後はなんか引退した気持ちで、ああついたんだって、洗礼受けたんだって、 KBF からこういうのもらったんよって、見てこうやってこの写真おかしいと思わないって、これあの巣までやったんよね、そしてあの成長しない、止まってしまってる、知恵が流れてこない、止まってしまう。なぜ言うと追いかけないといけない、神様の知恵を追いかけないといけない、追いかけると流れてくるって、そのようなものなんですね。あの追いかけるっていうのは、欲しいって、神様の知恵、神様と親しくなりたいっていう感情的なものも必要なんですね。あのそしてそれだけではなくて、じゃあ神様と親しくなれるにはどういう行動を取ればいいんだろうって、何を減らせばいいのか、何を増やせばいいのか、自分の生き方どうやって合わせればいいのかっていう具体的なものを考えないといけないんですね。 マタイの7章の7節読んでくれますか。マタイ7章の7節。第7章の7節。
求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、
神様の知恵が自動的に入ってこないんですね。ただぼーっとしてて、ああ入ってきたってっていうんではなくて、自分の方から知りたい、知恵が欲しいんです、あなたの力が欲しいんですって、そしてそういうような心を自分で育てないといけないんです。勝手に情熱が入ってくることはない、まずないんですね。自分から知りたいって、親しくなりたいって、それが、そしてもうそれをなるにはどうしたらいいんでしょうかっていう、そういうような心の叫びが必要なんです。それがあると今度は神様の方から答えてくれるんですね。学校でもそうじゃないかなと思うんですけれども、一番成功している生徒っていうのは勉強したい生徒だと思うんですね。そして欲しいからっていうような、知りたいからっていう、あ、もう教育、学校行けることは恵みなんだっていう、そういうような心を持った人たちが一番うまく覚えることができるんですね。僕は高校の時にすごい不思議だなと思ったのは、オートバイ、今でもそうなんだけど、オートバイが大好きで、そして日本語のオートバイの雑誌買ったりしてたんですね。そして不思議だなと思うのは、オートバイと関係する漢字とか日本語覚えられるのけれども、オートバイと関係ない漢字が覚えられないの。だから馬力とかいろいろそういう、そういうのはね、分かるのよ。だからオートバイの雑誌だったら結構分かるんですよ。けどオートバイと関係してないものがなんかね、なんか穴開いたバケツみたいに、いくら頭に入れてもね、ああって入ってこないんですね。なぜ言うと、興味がないから。興味ないものには成功しません。神様もそうなんです。興味あんまりない、冷めてるような心を持ってるんだったら、あんまり親しくなれないと思うんですね。情熱が大切なの。神様は知りたいって。なぜ言うと、神様はいろんな種類の関係があるんだけれども、神様は私たちとどういう関係が欲しいというと、愛の関係欲しいの。そして愛の関係っていうのは基本的に欲しいっていう部分があるの。親しくなりたいというもの、それがなかったら愛の関係にはならないんですね。恋愛もそうなんだよね。あ、付き合うかって言って、いや、ね、あなたがおってもいなくてもどうでもいいけど、付き合うかって。別にね、あんまりあなたと付き合いたいという気持ちもないし、けれども付き合うか。うまくいきますか。うまくいかないんですね。なぜ言うと、愛の関係だから。愛の関係の中では、ごめんって、こんな3時間遅刻してて、3時間ここで待ってくれてたのって、うわー嬉しいって、3時間もここに駅のところで立ってて、だって連絡もしてくれなかったし、だからもう来るんかなと思って、ここでなんて嬉しい、そこまで私を大切にするのって、それが愛なんですね。ですから私たちが神様どうでも、一応信じてる、信じてることは信じてるよって、けれども、顔がね、日曜日顔出して礼拝して、それでいいでしょうって、それだったらね、愛の関係の方向に行かないんですよ。愛の関係だったら 時間作る。誰もいないとこに行って会話する。もう探す。どうやってこの聖書をなんか冒険するような気持ちで、今日なんか神様のことなんか、教えてください、どんな人なのかって、もっと親しくなりたいって、わからないものが山ほどあるから教えてなーって、教えてなーって、そのような心を持つと、今度神様の方からバンバンいろんなものを明らかにしてくれるの。これもあれもこれも、それで知恵が入ってくる。それで不思議、あの人はあんまり、ね、教育も受けてないのにって、 けどすごい知恵があるなって。今アメリカではね、すごい有名なテレビにも載ってる、よく出てる伝道者がいるんですけれども、女性の方なんですね。ジョイス・マイヤーズっていう方なんだけれども、ジョイス・マイヤーズっていう方がメッセージ聞いたんだけど、ものすごい知恵がある。びっくりする程度神様の知恵があるけれども、資格ないの。聖書学校行ったことない。高校ギリギリセーフ卒業したと思うんだけれども、大学も行ったことない。そして教育、そういう教育ないので、喋り方もどっちかというと映画の世界で教育のないような人の会話仕方なんだよな。けれどもこのジョイス・マイヤーズ、何が持ってるっていうと、ものすごいひどい育ちを経験したんですね。そしてそのひどい育ちのおかげで、心の叫びは、神様助けて、知りたいって、親しくなりたいと、私のぐちゃぐちゃした心がどうやって癒さればいいのか教えてくださいって、その心の叫びで神様と出会って、そして今度神様の方からめちゃくちゃな育ちを、もう神様の知恵で癒してくれたんですね。そして彼女の人生完全に変えられたんですね。なぜ言うと、心の中にその叫びがあった。神様知りたいって、もう親しくなりたいって。そしてそういう心を人間が持つと、神様の方からいろんなことが明らかにしてくれる、いろんなことが教えてくれるんですね。エペソの1章の17、18ちょっと読んでください。エペソの1章の17、18お願いします。
どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。
ですから、この御言葉から言いたいのは、洗礼受けたから、信じてるから、自己満足しないでください、そんだけで。神様、いっぱいいろんなものを与えたがってる。いろんなものを与えたがってる。いろんな祝福を与えたがってる。いろんな知恵が与えたがってる。いっぱいあるんです。けれども、自己満足でこの前でいいやろっていうのではなくて、もうせっかく人生一回しかないので、もうたっぷりもらいたいんですっていう心を持った方がいいと思いますね。そうしないと、もう人生がもったいない。せっかく命が与えられたのに。ですから、もう神様の与えてくれるものはもう全て欲しいんですっていうような心、くださいっていうような心が非常に大事なんですね。これも前にも何回も言ったことはあるんですけれども、教会建てよう、牧師なろう思ったことないんです、僕は。伝道しようと思ったことないんです。でかい教会作ろうとかあんまり考えたことないんです。僕の頭の中に14歳の時からこれだけがあるんです。どうやって神様と親しくなれるやろうって、 そしてそれどうしてそれが入ってきたというと、自分がコンプレックスがある、知恵がない人なんだっていうような傷があるから。ですからもう神様と親しくなったら知恵がもらえる、そして安心がもらえる、平安がもらえる。ですからどうやって親しくなれるだろうけれども、今度は神様を追い求めると、追いかけると、結局、教会の仕事とか、いつまにか牧師になってしまったとか、そういうようなもの後から来るんですね。ですから私の人生の中に追いかけてる神様、追いかけてる、だから生きている。本当のこと言うとそれだけなの、追いかけてる。そしてちょっとでも親しくなると、その平安、その喜び、その知恵が入ってくると、もう他のも比べるもならない。それがすごいんですよ。ですから自分の人生はどんどんどんどん、なんか神様と一対一でなんかそういう時間欲しいなっていうようなものが入ってきてるんですね。それを追いかけてるんですね。そしてなんかこれと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、僕は今はなんか、ハロウィーンっていうような祭りあんまりいいもんじゃないと思うんですけれども、それが今流行ってて日本にも流行れるようになったんだけれども、子供の時に私が横浜の基地の隣に住んでたんですね。ですから基地の中でその祭りがあったんですね。そして僕ちっちゃい時に一回そこ行ったら、ピンポーンして、マスクしてピンポーンして、それでトリッカートリーと言うとね、今度ね、そこの家族がお菓子をくれるんだよな。そしてそのお菓子が日本の店で買えるようなやつじゃなくて、ハーシーとかチョコとかね、いろんなすごい今まで味わったことないような、飴とか飴ちゃんとかいろいろもらっちゃって、そして一回食べたから一生忘れない、いつまだ食べれるだろうかっていう、いつ、1年待たないとあかんっていう、そしてやっぱり一回味わったからもっと欲しいっていうようなものなんですね。一回味わったからもっと欲しい、あの時あの美味しさって。そして僕の人生もそれが土台なんだよな。一回もう神様のあったかさ味わって、その平安、そして今度どうしたらいいのか、知恵をもらうこと、それがですから、そういう経験があるからまた欲しい、また分かんないものがバンバン教えてもらえる、もう不安じゃなくてその平安で生きる、それは、1年に1度とかそんじゃんじゃや、もう毎日欲しい、そのような心なんですね。ですからまだ十分満たされてないけれども満足感みたいな不思議なもの、満足があるんだけどもっと欲しいというようなものがある。聖霊もっと欲しい、もっと親しくなりたい、それが僕の人生の喜びなんですね。そしてその道を選ぶ人っていうのはどんどんどんどん困難とかそういうんじゃなくて、知恵をもらって、あ、こうした方がいい、この場合これをやればいいんだ、そして神様の力一瞬一瞬もらいながら生きるけど、それをやるには私たちの人生を変えないといけない。お金の使い方、時間の使い方、生活仕方変わっていかないといけないの。ちょっとリストアップしたんだけれども、こういうようなものをすれば神様からもらう準備をしているんじゃないかなと思うんですね。一番はしょっちゅうきれいなとこ行って神様と会話する。しょっちゅうきれいなとこ行って神様と会話する。 昨日の夜なんかねちょっと寝てたんだけど起きてしまって、なんかワクワクするような気持ちになってきて、ですから着替えてパジャマからもうズボンに着替えて出て行って歩き出した夜中、そして夜中山の中に入って行って祈りながら山に入って行って、そしてあるちょっと広場、誰もいないような広場があって、もうそしてそこで祈り出して、そして曇りやったんだよね、青空じゃなくて、けれども祈ってる途中でね、一回ねふわーって開いたんですよ。なんかすごい景色になっちゃって、そしてなんかすごい感動するようなものが入ってきて、なんかあったかいものが入ってきて、そしてなんかもう安心が入ってきて、それでワクワクしてきて、それでまた家に帰ってまたパジャマに着替えて寝た、そういうことやってる。綺麗なとこ行って神様と一対一時間取る、それをやる人はね人生変えられるよ、別人になるよ。混乱したりイライラしたり不安だらけとか、そういうようなつまらないしんどい人生じゃなくて、平安が入ってきて、どうしたらいいのかわからないって、そういう時に知恵がもらってきて、だからそれ自分夜中起きなくてもいいけれども、一対一の時間、きれいな場所で神様の作った自然の中で、先週よかったのはね、なんか時間時計見たらね3時間あった、3時間あったからね、適当に山行った。そして鍋ちゃん、じゃなくて、山ちゃんと、あとみんなくれた、手伝ってくれたかもしれないけど、なんかねインスタントコンロみたいな松ぼっくりを入れて火をつけて、そしてブワーンってコンロの代わりになって、そしてだからそれをポケットに積んで、そして水も持ってて、鍋もバッグに入れて、そして山登っていって、めっちゃもう全に神戸が見えるような場所を見つかって、そしてそこでそこの辺の松ぼっくりを拾ってそこに入れてファイヤーつけて、そして水入れてお湯を沸かしてドリップのコーヒー飲みながら神戸のために乗って、うわーもう最高、もうスタバーよりずっといい、あの景色であの場所で神様と共に生きる、皆さんもどうでしょうか、そのような経験最近ありますでしょうか、ね、私たちはどうして作られたというと、神様に作られて神様のために作られたの、私たちがそのために作られたの、神様のために作られて、そして永遠に共に生きるために作られたんですよ。ですからそういう一対一の時間を取ると、将来の準備してるわけなんですよ。一番これから長い付き合いになるのはね、神様なのよ。私たちそのために作られてるの。ですからそういう時間を作る、あとは日記で落書きで神様に手紙書いたり、思ったこと書くの、これもすごい神様使うことができるんですね。もう一つは歌、賛美はすごいいいですけれども、僕一番ワクワクするのはね、適当に歌う、とにかく思いついた賛美の言葉頭に入ってきて、音痴かもしれないけれども適当に歌い出すって、新鮮な新しい歌って、それももう一つの神様の臨在を楽しむ方法。もう一つはどこ行っても会話すること、どこ行っても会話すること。もう一つは冒険な気持ちで聖書の中にそうやって探すって、今ハマってるのはイザヤなんだけれども、そうやって神様なんか知恵ください、教えてくださいというような気持ちで探すって、 もう一つは、御言葉を、一つの感動するような御言葉を覚えていくこと、なんかメモしてポケットに入れて覚えていくこと、そのようなものを通してなんていうかな、おあったかい安心というようなものが入ってくる、あったかい安心が入ってくるんですね。聖霊が住んでくれている、必要な知恵が与えてくれる、そういうようなことをすれば入ってくるんですね。今はハマっているのはイザヤの40章の28節、から31、イザヤのこれなんか、なんか頭の中にもうぐるぐる回っていってる、イザヤ40章28から31、イザヤ40章28、
31、見ます。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
これも、もう今週先週ずっと頭の中に入ってて、よく私たちが問題が入ってくると忙しくなっていく、どうしようどうしようどうしようどうしようっていう感じで、どんどんどんどんしんどくなっていって、そしてもういくら考えてもこれは乗り越えられないわという思うんだけれども、もう一つの方法は静かになること。神様の前で静かな時間を取ること。そして神様、あなたのタイミングで、あなたの方法で教えてな。けど今この時間、30分取るけれども静かに、あなたの前にお待ちますって、そのような時間、そっちの方はあの結果が出ると思いますよ。焦って走り回って自分の悩みばっかり考えると、自分の悩みばっかり考えると大きくなるだけなんですね。けどちょっと切り返して静かに時間取っていくって、私たちそのために作られている、神様は私たちが作った、そして神様のために私たちが作られた、神様が私たちと愛の関係を持ちたいから作られた、ですから私たちが生きている、ですから今週、またその時間を取ってください。静かな時間を取ってリセットして、自分のために生きるんではなくて、もう一度あの一番大事な永遠まで続くような関係を復活させて、そしてそこから今度どうすればいいのか、その知恵がその中から来ると思います。今祈ります。天道様、結構私たちが問題あった時にもうすぐにメールしたり、自分の力で解決しようとするんですけれども、本当に私たちがリセットして、そしてもう一度静かになって、きれいな場所を見つけて、そしてあなたと一対一な時間を取ることができますようにどうぞ働いてください。そして、私たちの心の中で情熱も与えてください。知りたい、親しくなりたい、神様と共に生きたいって、そういう心も私たちに与えてください。お願いします。そしてあなたが私たちにいろんないいもの、知恵、平安、力与えてあがっていることを感謝します。ですから本当に私たちがそれあなたを追いかけることができますように、その力も与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。